はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命者、青木です。そして今日は僕たちアジア人コーナーということで、この方です。お願いします。
群馬人在住アジア人、宇野です。よろしくお願いします。
はい。どうも。ということで、いかがお過ごしでしょうか？
そうですね。まあ、地元のお祭りとか、なんやかんや、会社の合宿とかですね、なんかあったりしつつ、ね、この前はちょっと肋骨折ってましたけれども、肋骨も無事治り、週末もですね、まあ仕事も忙しいですけど、まあ週末もいろんなイベントがあり、充実した日々を送っております。
そういえばあれですよね。先週我々は、先々週かな？先々週ってか、8月2日。
4月2日、そう、土曜日。
覚えてますか？
覚えてます。今、記憶を取り戻しました。
あ、やっぱりね、失われてたんですね。
失われてます。は、そうだと
何があったんでしょうか？
思って。そうですね。僕と青木くんと、あと、大学でいつも一緒にいた同級生2人と、合計4人で、多分7、8年ぶりくらいに4人揃って話したっていう、日でしたね。いや、
ね。で、2時ぐらいに集合して、で、1軒行って、で、なんか時間制限とかつって言われて、2軒目に行って、で、僕はその後にトークイベントがあったんで、トークイベントに行ってしまったんですけど、あの後は何時ぐらいまで行ったの？
でもね、7時ぐらいかな、多分。
でも
多分、
7時か。
青木くんいなくなって30分後ぐらいじゃないかな、多分。
え？
出たの。
でもだって僕多分6時ぐらいにいなかったから、1時間ぐらいか
まあ、1時間ぐらいか。
な。ほうほ
1
うほう。
時間弱ぐらいだった気が
うん。
しますね。いやでも、本当久々に
久しぶ
4
り
人で
に。
会えたので、
はい。
もう個人的にはやっぱ、なんていうんですか。そうそう、こういう感じっていうか、
まあ、そう。
この4人揃った時の感じというか、N 田さんをいじったりとか、なんかああいう感覚が、なんか、久々でめっちゃ面白かったなって。
まあ、変わらないっていう感じでね。
そう、変わらないっていうのがね、
もう、なんか、ね、どう、いいのか悪いのかっていう感じで。まあね。でも面白いですよね。だから、ね、卒業してというか、まあ、ね、宇野くんは卒業してないけど、その、なんですか？みんないなくなっちゃって大学でね。そっから20年経った。
ね、そうそう
約
そう
ね。
そう。
っていうこ
42
と
で
だっ
す
たんで
から。
すよ。だからもう、まあ、出会ってからも24、5年経っていると。
そう、そうですね。
四半世紀ですよ。
四半世紀。そうだね。2002年とかだから、本当四半世紀近く。
ね
もうね。
え。恐ろ
い
しい。
やー、長いですね。すごい。
長いですね。長いのか何なのかちょっとわかんないですけど。まあでもね、ちょっと引き続きみんなでね、定期的に会えたらいいねって。まあ、なんかいろいろ、なんですかね、落ち着いてという、落ち着いてっていうのかな。なんかわかんないけど。落ち着いてっていうか、まあ、諦めてみたいなところでね。大体みんなの人生がね、大体まあこれぐらいだろうなっていうのが、多分見えてきたっていう感じなんじゃないですかね。
やっぱみんな何かしらね、この年になって、ちょっといろいろと変わってきたというか、
変わってきたのか変わってない
変
の
わっ
か、
たって、
ま
そ
たね、同じ話ですけど、でもちょっと何でしょうね。なんか面白かったですね。
う。ね、まあ、いつもと変わらない関係ではありつつも、ね、それぞれ、
それぞれ状況変わってるからね。
ね、状況はね、変わってるんで、
そうそうそう。まあちょっとその辺の話もね。まあもしかしたら、うのラジでもね、出るのか出ないのかちょっとわかりませんけど、ぜひね、ね、うのラジも聞いて、ね、もらえたらなと。 いうふうに思いますね。
お願いします。
はい。そんなことで、今日は、僕たちアジア人コーナーということなので、まあ、定期的に最近やってて、何回目か忘れちゃいましたけども、前回何でしたっけね？映画見たのかな？
映画、そう、日本人の忘れ物
そうか。
かな？ちょっとタイトルが怪しいけど。
い
まあ、
や、
在
し、
留
抑留、在留のね。
在留邦人の
在留邦人か。
フィリピンと、中国。
中国のね。そうでした、そうでした。まあ、やっぱり何でしょうか。だんだんと我々も、そういう、何でしょうね。まあ、アジア。だから、アジアに目を向けていこうっていうことでね。で、我々はなんか、まあ、これもよく言われることですけど、日本人ではあるとは、なんか、思っているんだけど、アジア人、かどうかっていうと、なんか、あんまり、そこが、イコールというかね。アジア人の中に本当は日本人もいるんだけど、なんかその辺が自覚に乏しかったりとかしてたので、ちょっと改めてね、まあ日本人とは何かっていうことも、日本人ファーストとかってね、いう言葉が聞かれる中で、じゃあ日本人ってそもそも何なのよっていうね、こととかですね。まあ、アジアって何かとかね、そういうのをちょっと、問い直していこうと。問い直すんだけど、もう分からないことが多すぎてちょっと問い直せてるのかどうかというかね、もうなんかどんどん、その後退してるっていう感じでね。なんか、
確かに。
ね。どんどんどんどん後 ろに下がってるっていう。
確かに。解き明かしてる感とは全くないから ね。
ないです。
そもそもみたいになってきちゃった。
そうなんだよ。知らないことが増えていくっていうね、なんか、どんどん、ぷよぷよでね、なんかどんどんなんか、ぷよが敷き詰められていくっていう感
決し
じ
て
がし
消え
て。
てかないっていう
そう
ね。
そうそう、消えていかないっていう。
進んでいくだけ。
積んでいくっていうね。そんな感じ。まあ、それもまたね、なんか、心地いいというか、知らないことが多いな、ということでね。うん。
やっぱ知った気でいるのが一番ちょっと危ないじゃないですか。なん
確かに。
か、俺は全て知ってるみたいなやつほどやべえやつはいないと思うので、
そうですよ。
こんなに知らないっ
ねえ。
すっていう人の方が なんかいいんじゃないでしょうか。
うん。そうだよね。知らないんでね、ちょっと教えてくださいっていうスタンスで、やっぱり、ね、常に、多分いた方が、いいんじゃないですかね。
そ
っていうような、ことでですね、今回は、あれですよ。三木出崎監督の、主戦場という、まあ、ドキュメンタリー映画ですね。それを見たよということと、あともう一個が、リハックというね。まあ、僕、このオムラジの、他のコーナーですね。黒ジャコという、コーナーの方でもですね、リハック、まあ、たまにリハックの動画を見たりして、語り合ったりしてんですよ。で、というのもやっぱりなんていうんですかね。まあ、リハックっていうのはどういうスタンスの、動画化っていうのは、あんまりちょっと僕も分かってないところもあるんですけど、でもまあ、なんていうかな、好き好んでこっちからは見に行かないっていうか、なんか ね、なんかひろゆき氏とかですね、石丸伸二とかね、ああいうなんか、何なんでしょうね。まあちょっと、なんか、ちょっと敬遠してしまうというか、なんかちょっと、何なんだろうねっていう、感じの人たちがよく出ているような、まあ、番組というイメージがあって、ね。で、その中で、まあ、ちょっと僕が最近、追いかけているというか、話を、まあ、動画を通じて聞いている、辻田雅則さんというね、方が出ていたので、で、ちょっと見てみたら、なんか面白そうだったので、それをね、宇野くんにシェアして、で、それも一緒にっていうかね、それも、その感想も今回ね、ちょっとお話できたらいいのかな、という感じ。ですかね。そんなことで。まずこの主戦場っていうね、三木出崎監督の映画はですね、この三木出崎監督は日系アメリカ人の監督なんだということですね。 で、2019年の映画だと。で、まあ、いわゆるその慰安婦ですね。従軍慰安婦と言われる方々の、問題をめぐる論争について、なんていうんですかね。まあ、様々な意見とか議論とか、そういう、で、特にその、なんていうの、それを言ってる人っていうのにね、いろんな立場の人にインタビューして、で、そのインタビューを中心に構成しているという内容ですね。いろいろね、なんか論点があったり、で、結構僕は、進むスピードが速くて、パパパパパってね、だったんで、ちょっと、なんか、置いてかれというか、なんか、多様な論点があって、で、いろんな人が出てきて、で、結構進む、解説スピードが速かったりするんで、ちょっとどこまでね、理解できてるのかなっていうのは、ちょっと、疑問ではあるんですが、まあ、そんなような映画だったということですけども、宇野くんはいかがでしたか？
そうですね。まあ、今、青木くんが言ったように、まあ、結構、まあ、テンポが早いというか、一つ一つ、章が分かれてて、その章ごとの内容について、まあ、いろんな、まあ、議論というか、そういういろんな人の意見が、聞いていくっていうスタンスなんですけども、まあ、結構テンポが早いので、まあ、よく言えば、やっぱり、2時間の映画でしたけれど、まあ、結構その、あっという間に感じるというか、なんか割とだれずに、なんか見れることができたかなっていうふうには思いますし、まあ、逆にちょっと一個一個がやっぱり早かったので、なんかもうちょっと深掘りしてほしかったなみたいなところもあるんですけれども、うん、でも、やっぱり、なんですかね、やっぱ日本にいると、いわゆる、その右翼系の方々が主張している話とかっていう方の方がなんか耳に入ってくるというか、で逆に一方のその韓国の人たちの意見とか、まあ左側って言っていいのか分かんないですけども、まあその韓国の、まあ、その被害者慰安婦の方たちにまあその同調するような意見をていく人たちの話っていうのはなんかそんなにやっぱり取り上げられないというか、うん、やっぱ言ってることがおかしいみたいな、そういうやっぱそもそも違うんだみたいな話の方がやっぱりどうしても声が大きくて耳に入ってくるので、なんか私もやっぱりそうなんだみたいなこう思ってた時もありましたし、それが今回のこの映画の中で、まあ、逆側の意見を聞く中で、なんか自分も、ああ、なんか、そもそも、なんていうんですか、うん、やっぱそっち側の意見をちゃんと理解してなかったなっていうところとか、うん、やっぱり、うん、なんかその、まあ、歴史の問題ではあるんですけれども、やっぱり慰安婦の方が、まあ、その、まあ、被害者というか、まあ、その慰安婦っていうものが存在していて、戦時中に、まあ、その自分の意思とは、まあ、どこまで自由だったかっていう、まあ、そういう問題もありましたけれども、まあ、慰安婦がいて、少なからず、まあ、戦争に巻き込まれて、まあ、亡くなった方もいますし、その自分の、自由意志がない中、そういう行為が、行われていったっていうところとかの、やっぱりその、やっぱり慰安婦の方に一人一人にその焦点を当てていくっていうところっていうのは、なんかすごく、うん、なんか自分の中では、なんかすごい抜けてたので、うん、なんかそこをしっかりと、まずそこが大事だよねというか、うん、なんかそこが、なんか自分にとって一番この映画を見て、まあ良かったなというか、なんかそんな感じです、ざっくりと。
なんか、あれよね、その、まあ、従軍慰安婦っていう、その、まあ、問題が、出てきたっていうのは、まあ、 80年代と90年代になってからとか、結構ね、遅かったみたいな。で、ただまあ、これっていうのは、まあ、これも結構韓国内でも議論っていうか、多分、それこそ分断を生んでたんだけど、その女性が声を上げるっていうことが、まあ、恥であると。まあ、いわゆるその、まあ、儒教の文化とか、家父長制と言われる、なんかまあ、その世間体をね、世間体を重んじるっていう文化があって、まあ、だからこそその女性の声が抑圧されてきたっていう、まあ、背景が、やっぱり僕はあると思っていて、ただ、韓国で従軍慰安婦の主張をしている人も、いや、これは日本、当時の、まあ、日本国軍とかね、日本国政府が悪いのであって、韓国社会の問題ではないんだっていうふうに主張する人も、いたりして、なかなかそれも結構難しかったんだけど、でもまあ基本的にはやっぱ従軍慰安婦っていう、まあコンフォートウーマンってね、多分英語で訳されてたんですけど、まあそういうような、女性っていうのがいて、で、それが、なんか、どんどんなんか論点が、まあ細かくなっていくというか、細かくなってんだかなんか大きくなってんだかもちょっと話が進んでいくうちになんかどんどんわかんなくなってきて、で、なんか僕は今、なんか宇野くん言ったように、その、慰安婦だった人たちの、なんか声っていうのがどんどんなんか、何、政治問題化していく中で、なんかどんどん聞こえなくなっていくっていう、なんかそれが結構難しい問題だよな、っていうか。
なんかね、そのエビデンスみたいな。中で、いや、文章にこう書いてある。だから、その実際の慰安婦の方の、証言とかっていうのが、いや、証言ではこう言ってるけど、それを示すエビデンスは何もないみたいな。そう。で、そこですごくね、慰安婦の方の声っていうものが、塞がれてしまっていて、でも、映画の中でも、弁護士の方しか言ってたと思うんですけれど、で実際のそのね、普通の犯罪とかにおいて、被害者の、証言とかが何も有効にならないとかっていうことはありえないので、それを考えたら、まあ、エビデンスはエビデンスでしかりなんですけれど、もうその被害者の方の声っていうものは、まあ、まずはその正しいものであるというか、まあ、ちゃんとそれも一つのエビデンスとして取り上げるべきだっていうところはあるので、なんかそこが確かに、いわゆる、まあ、右翼系の方々の意見っていうのは、なんかやっぱりそこがすごく、おざなりになっちゃってるというか、
なんかね、そんな風に思ったっていうか、まあ基本的にはその、ね、で、たくさんその従軍慰安婦として、で、まあ、その従軍慰安婦っていうのが、その日本軍がそういう制度をその作って、で、そこに強制連行、で、その強制連行とかっていうのもすっごいなんかそのね、家に押し入って行って、なんか、縄で縛って連れてくるってことが強制連行ですよね、みたいな。なんか勝手に、めちゃくちゃその、ね、言葉の意味を限定したりして、それで、しかも、なんていうの、こう、まあ、オフィシャルなそういう制度はないんだと。なぜなら、そういうもん、文書が残ってないからだ、みたいな。で、そういうことを、まあ、言ってるわけだけど、でも、やっぱり実際にそういう、まあ、被害に遭ったという人たちがどんどんどんどん出てくると、いや、まあ、そういう人たちはいたんだけど、それは、やっぱり、オフィシャルのことではなくて、その民間業者がやったことなんだ、みたいな。だから、やっぱり話を聞いてるとというか、まあ話を聞いてるとなんかイライラしてはくるんだけど、そのね、右派と言われる人たちの、なんだけど、やっぱりなんか日本とか何、なんかあの人たちが考えてる日本をなんか悪く言われたくないみたいな。なんかそれはすごく、なんか感じたっていうか、まあ日本なるものというかね。 ていうのは思ったかな。だから、そのためにはもう手段選ばないっていうか、なんかその、なんだっけ、ビルまですごい高額な、
ああ、はい
ね、お給料が支払われてたんだとか言って、で、そういうなんかエビデンスがあるんだとかって言うんだけど、それをね、歴史家の方が見たら、いや、当時のビルマってめちゃくちゃインフレしてたから、それは、高級に見えるんだ、お金の額は大きく見えるんだけど、全然そんなことじゃないみたいな、なんか結構、局、なんか一時が万事そんな感じっていうか、そのね、資料って、ね、まあ、我々ね、一応曲がりなりにも、歴史学科みたいなところに、やっぱりいたからね、ちょっとわかるけど、やっぱり資料って資料を、なんか、読めばわかるわけじゃなくて、やっぱりそのね、時代背景に位置づけないと、やっぱわかんないわけで、だけどやっぱりなんかその意図的にその時代背景に位置づけないっていうか、時代背景をなんか無視する？で、そこまでして、やっぱり、なんか、なんつうのかな、なんか美しい国、日本みたいなものを守りたいっていう。
ね、なんかやっぱりすごく自分たちのその思想に沿ったことに都合がいいとこだけつまみ出して、ほらこっちが正しいでしょみたいにやっぱりなってるので、まあ、逆にね、青木くんが今言ったように、なぜじゃあそう書かれているのかとか、そういうね、さっきのビルマの例なんて本当にすごいわかりやすいですし、私もなんかそのインフレの話全然知らなかったんで、いや、こんな給料もらってたっていう話があるって聞いて、ええー、そうだったんだ、みたいな。やっぱちょっと思ってたところもあったんですよ。うん。そりゃインフレしてたらそうなるわなっていう、なんか、あっ
そう
さり
だよ
と。
ね。
うん。だからなんか本当ちょっと調べれば、なんか、まあ、事実がわかるというか、なぜそうなってるかっていうのがわかるところが、まあ、そこまでいかず、やっているっていうのがやっぱり大きいですよね。なんかなんだっけ、最後の方に出てきた名前は忘れちゃいましたけども、他の人の書いた本は読んだことないんですみたいな。
そうそう。なんかね、自称歴史家っ
自称的して
言
か。
われてたけど、でも、あの人が、なんかあらゆる、なんと政府機関であったりね、まあその民間団体だけど、政府がすごいバックアップしてる、まあ日本会議のね、やつとかなんか、神社本庁とかもそうだったかな、なんかそのね、なんとか議連みたいな、なんか、フィクサー的な位置にいて、ね、だすごい影響力が大きい人が、でね、なんか自分で、自称歴史家だと言ってる人が、まあ、吉見先生というね、方が、歴史家の方がね、すごく、出てきて、まあ、ある意味で、当時の、なんていうか、ことを研究する従軍慰安婦とかね、まあ、戦時中のことを研究なさってる、まあ、研究者としてはね、まあ、一線にいる方なんだろうけど、その方の論文はね、読んだことないとか、まあ、ね、あんま人の文章はなんか、目を通さないみたいな。ね、堂々と言っていたりして。で、なんか、なんだっけ。その人のインタビューでさ、なんか、あの戦争に、なんだっけ、勝ったみたいなことを言ってて、あれ見た？なんかあの戦争に勝ったみたいなこと。で、ちょっと巻き戻して、もう一回、映画の中で 流されて、だから、そもそも、太平洋戦争というか、アジア太平洋戦争っていうのかな。まあ、何戦争というか、あれとしても、あの戦争に、に、その、ま、負けてないっていうふうに思ってるみたいな、なんか、そんな人の言うことを誰が信じるんだろうみたいなことなんだけど、ね、でも、まあ、特に安倍政権、第二次安倍政権か、っていうのは、その人が結構いろんな、団体、とかね、発言力持って動いていたように見えると。で、恐ろしい話でね。 客観性のね、かけらもないっていう
諦めないっていう
状態
まあ、
だったと。
まあ、自称歴史学者だからは、ね、なんかいいのかもしれないですけど、でも分かんない人はね、これが正しいんだって、なんか言われちゃうと、あ、そうなんだ、よく分かんないけど、偉い人がそう言ってんだから、これが正しいんだろうなっていうふうにやっぱ思っちゃう人は、
思っちゃう人もいるんで
いっぱいい
し
る
ょう
と思う
ね。
ので、
ちょっとね、だから、まあ、いわゆる右派と言われる人と、で、左派というか、まあ、ちゃんと、エビデンスを、持って語ってるっていうか、で、そのエビデンスっていうのも、なんか言いたいことがあって、それに対してこういうのがあるぞじゃなくて、やっぱりね、その歴史研究って別に、なんていうのかな。まあ、従軍慰安婦の方とかね、旧日本兵の方とかの証言一つ取って、何か、なんていうの、歴史的事象とするってことはしないわけじゃないですか。やっぱりね、例えば300人いるうちの一人の方の証言ですとかっていう言い方をするとか、ね、やっぱりそこは慎重になるはずなので、だからそのエビデンスっていうもののあり方も全然違っている。なんか自分の、やっぱり、言いたいことを言うための根拠、まあ、エビデンスっていうのと、やっぱりね、歴史的エビデンスっていうのは全然違うものなので、っていうことを、まあ、いろいろ話を聞いていくっていうね、そういう構成になっていて、で、なんか僕は思ったのが、監督がね、最初の方は、まあ、なんつうの、杉田水脈とかね、ああいうなんかちょっとまあ、はっきり言って、なんていうかな、まあ、レイシスト的なね。なというか まあ、そういう人ですよ。あとはなんだっけ、なんかテキサス親父とか言って知らんかったけどさ。ねえ。ああいう、で、すごくなんていうの？やっぱり、この従軍慰安婦の問題とかって言ってるから、なんか思想の違いなのかなとかって思ってたけど、ものすごく何、女性蔑視っていうかね。が、なんか吹き出す瞬間もあるじゃないですか。
なんだっけ、ことわざ、
そう
テ
そう。
キサス親父が言ってた、なんだっけ、なんちゅうこと言うんだって、ああ、思い出した。あれか。顔が美しくなかったら、顔に被り物かく、なんか被せて、まあ、性行為をするみたいな。なんか、それどういう時に使う関係なんだかよくわかんないけど ね、なんかそういう言葉も
言って
ある
た。
か、ははーっつって。
ねえ。だまあそういう人たちなわけじゃないですか。ね。という中で、で、まあ、そういう人たちの話も、なんか、結構なんていうの、我慢強く聞いてるっていうか、感じがして、でも、後半は結構ね、なんか、ね、そういう人たちが、なんか言うとね、なんか一気になんていうの、論破し、論破が入ったりとかね、して、もう、そういう話になってくるんですけど、まあ、ただやっぱり、でね、ほら、途中までナショナリスト側、まあ、あと右派側の方に、いた、女性の人がね、出てきてて、で、でもやっぱりなんかよくよく考えるとなんかおかしいことに気づいたみたいな、証言をしていくじゃないですか。なんかあれがめちゃくちゃリアルだなと思って。
なんかあ
そういう、
の人の意見があるから、より、なんかこう、リアルさが際立ったというか、見てて。
ねえ。この方の話もすごく面白かったし、でもあの人がやっぱり言ってたように、何ですか、なんかその日本、まあ、戦前の日本を、そういうなんかまあ、こんな悪いことやってたとかって言われると、なんか自分が傷ついたように思えてしまうんだ、みたいな。やっぱなんかそれが結構本質的なんじゃないかなっていうか、まあ、逆になんか、日本がやったことで、いいことというか、なんかそう大きなことは、なんか自分が褒められてるっていうか、なんか自分が達成感得れるみたいな。なんかやっぱりそういうなんか、自意識っていうか、日本と自分が、なんていうの？その間に障害なくくっついちゃう。それでどういうことなのかなと思いつつ、 なんか、でも多分そういうことなのかなっていうふうには思いましたけどね。
まあでも、そうですよね。その、なんていうんですかね。例えば、大谷翔平がこう、向こうで大活躍してるときに、その、俺も同じ日本人だぜ、みたいな、こう、なんていうんですか。気持ちになるっていうのは、まあでもやっぱ大谷に対して誇らしい、同じ日本人としてやっぱ誇らしいっていう気持ちはやっぱもちろんあるし、やっぱそういうことの本当延長というか、やっぱ日本人って大きな枠組みの中でいいことがあればやっぱり嬉しくなるし、そこでマイナスなことがあると、なんかそれが普通のいわゆる犯罪、海外で犯罪を犯した日本人がいるって時は、割とまだ、なんですかね、ちょっと自分と切り離せるというか、あいつ本当悪いやつだなってなるけど、なんかこう、過去の戦争になってくると、もう日本全体として取り組んだことの結果として、いろいろこう、多くの人が、まあ、死んだり、不幸な目にあったりっていう、ね、そういうことがあると、ちょっとそこを割り切れなくなってくるというか、過去の話なんだけれども、国としての結果なので、だからそうした時に、いや、そんなはずはないっていうふうに、感情が出るのも、まあ、ある意味やっぱ自然だし、だからそこ日本がやっぱ違うんだっていうふうな話が聞こえてくると、やっぱそうだよねって、こう、日本人ってそういうことしないよねっていうふうに、俺たちが知ってる日本人はそういうことはしないっていうふうになるっていうのは、なんか感覚としては、なんかすごいよくわかるというか、なんか気持ちはすごいわかる。僕としては結構、なんかわかっちゃうし、やっぱそういう情報を昔聞いた時にそうなんだってこう、やっぱ思っちゃった時もあったんで、なんかすごい、わかるけれども、でもやっぱりなんか突き詰めてくるとなんかおかしいよなっていうところで、気づくところがあるので、やっぱそこは、なんていうんですか、なんか、ね、後半の辻田さんの話にもつながりますけれど、なんかそういうちょっと極端な話が出てきたときに、簡単にそっちに行って、振り切ってしまわないように、なんか常に、なんかきちんと自分の頭で物事考えていかないといけないなっていうふうに思いました。
それは宇野くんは、なんか、なぜそっちに振り切らなかったでしょうね。
なんかでも、やっぱり一つは、やっぱネットとかでそういう振り切っちゃってる人たちの、発言の仕方が、すごい違和感があるというか、なんかもう、新国日本とか、X の名前がこう、有国の志士、なんとかなんとかとか、なんかちょっと、傍から見て、ってこう感じちゃう人が自分と同じ意見を持ってるっていうのが、いやでもなんかそんなはずないって、なんかそこはそこで、その人たちと自分をちょっと切り離して、なんかこう、信じたい話ではあるけれども、それを信じてる人たちを見てると信じたくなくなっちゃうみたい
難しいな。あ、そうなんだ。そうか、そう
な。
か。
結構それは俺の中で大きいような気がして、で逆にやっ
はあ、はあ、
ぱり、
面白いね。
逆の人の意見とかもこう聞いていくと、やっぱりなんかそっちの方が、最初はその、いわゆる、右翼的な話とかが、エビデンスもあって、あれが正しいんじゃないか、みたいな、こう、なるんだけど、まあ、結局、反対の意見の人たちの話を聞いて、いや、そっちの方が、全然、まあ、論理的というか、筋が通るよなっていうような話の方あって、今度は逆にそっちに共感していくっていう、流れで、やっぱり突き詰めると、なんか結局、まあ、その歴史の、日本が どうだっていう話より、結果、その戦争があった結果として、被害に遭った外国の人たちがいっぱいいるっていうところは、日本が侵攻してようが、侵攻じゃないって、こう、ね、アジアのその植民地解放するための戦争なんだって、ね、自衛の戦争なんだとかっていろんな、ね、意見があって、それはそれぞれで多分、どれもある意味正しいとは思うんだけれども、でもただ結果としてはやっぱりそういう被害者、日本が戦争さえ起こさなければ、不幸な目に遭わなかった人たちっていうのがいっぱいいるっていう、その、やっぱり、その被害者の方の人の方になんか意識を向けたら、なんかパーッとこう、なんか自分の中で、戦争のなんか大事なところというか、なんかやっぱそこをちゃんと意識しておかないといけないよなっていうふうに、だんだんすごい変わってったですよね。だからそういう意味では、ある意味、右翼の人っていうか、ああいう、まあ、右翼的発言はね、その日本は素晴らしい的な、戦前の日本を称賛するような発言っていうのが、ある意味きっかけで、今、変遷を経て、今の自分の考えに至ったんで、なんかそういう意味では、そういう人たちの意見も、自分の中できっかけになったって、なったから良かったのかなと思うんですけど、でも人によってやっぱ、それ聞いてやっぱね、ずっと、極端な方に行っちゃう人も多分いっぱいいるっていうのが、まあね、今回の選挙とかで なんとなく分かってきたので、
面白いですね。
まあ、やっぱ自分がね、やっぱ歴史をかじってたっていうところもね、多分大きいとは思うんですけど、
でもそうだよね。まあ、僕自身ももちろんその日本が嫌いとかっていうわけではもちろんないし、で、多分その日本の戦争加害みたいなことを言うと日本が嫌いなんだ、みたいな。日本を傷つけようとしてるみたいな風に多分思われてしまうところもあるのかもしれないけど、やっぱりまあ僕としてはその戦争加害も被害も両方とも、きちっと見るっていうね。なんか、それでこそ、なんか、なんでしょうね。まあ、日本国民っていうか、国民っていうか、なんか日本人なのかわかんないけど、なんかそのね、まあ、日本国籍を持ってる人間として、人間の務めとしてはやっぱり、別に国籍持ってなくてもそうなんだけど、やっぱりね、そういう過ちというかね、で、その、そういう過ちなのかどうかっていうね、議論もあるわけだけど、でもやっぱりね、今の、宇野くんの話で、やっぱり人を傷つけてしまっている部分はやっぱりあるし、で、それは、アジアの人たちに対してもそうだし、やっぱ自国民というかね、に対しても、やっぱり、兵士として、戦地に送られて、で、帰ってきて、まあ、すごいその PTSD を負って、で、家族に対して暴力振るって、みたいなこともあった。ね、ってことを考えると、やっぱりまあそれも、なんか、加害と被害っていうのはなかなか、どっちなんですかっていうことは言えないとは思うが、やっぱり両方あるっていうことをきちっと、なんか、認識しておくみたいなところが重要なのかなと思いつつ、じゃあ、後半のですね、辻田正則さんがね、出てたリハックの話ですけど、僕はもう本当、辻田さんおっしゃってることがすごく腑に落ちるっていうかそうだよな。まあ今の話と結構に、通じるところがあるのかなと。やっぱりまああの戦争をどう解釈するかっていうことでもあるし、それがその100年戦争っていうね、その明治に端を発するんだっていう見方だとすると、やっぱり明治、日本国って国民国家を作ろうとしたのはやっぱアメリカがやってきたりとか、欧米列強の、なんつうんですか、外圧に対しての、まあ、は、あの、リアクションなんだっていう話。だから正当防衛だっていう話だと思うんだよね。っていうふうに、言う人もいるだろうし。いや、まあ、で、僕はやっぱりそういう面もあるだろうと。明治ってね、開国したっていう。 近代国家作ったっていうのはもう明らかに外圧があったからである。ただし、それが外圧があったからといって、一気に、太平洋戦争っていうかね、あの戦争のああいう形に、を全部肯定できるかというか仕方なかったとは言えないだろうなっていうのは、なんか僕がすごく 感じてるところではあるんだけど、っていうようなね、まあ、いろいろ考えさせられるような動画だったかなと思うんですが、まあ、すごく面白かったけど、宇野くんはどうでしたか？辻田さんのお話聞いて。
辻田さんは、まあ、最近青木くんから教えてもらって、まあ、本読もうかなと思って、まだ全然読めてなかったんですけど、まあ、実はというか、普通に YouTube チャンネルとか持っていっぱい話してるっていうのを聞いて、で、ちょっと尺も長いんで、ちょっと時間ある時に見ようかなと思ってたら、まあ、ちょうどね、今日、ね、ほんと今日だからね、辻田さんの話は。
確かに。
そうそうそう。今日連絡もらってちょうど時間あったから見ようっつって。見て、まあ、でもやっぱり、すごく、まず面白かった。すごく面白かった。普通にその、まあ、まず、今、青木くんが言ったように、その、100年史観、15年史観、あとは、実証史観かな？っていうふうに、まあ、戦争を語る上で、まあ、いろんな、ね、見方があるっていうところを、から、まあ、始まっていき、まあ、ね、そもそも、ね、その、まあ、あの戦争っていうのが何なのかっていうところのね、話があって、まあ、太平洋戦争は、まあ、真珠湾の攻撃から始まったアメリカと日本の、ね、戦争だし、まあ、第二次世界大戦といえば、ドイツのポーランド侵攻から始まった1940、じゃあ1939年かですね。で、日本は、日中戦争を、まあ、それより前から、1937年からやっていて、で、なんか、あそこら辺の戦争って結構ごっちゃ混ぜになって、ね、やっぱ、8月15日の終戦記念日が近づくと戦争の話が大きくなってくるんですけど、なんかそこら辺全部、ひっくるめて、話してることが、ね、なんか多くなってきたり、するので、なんかそこをしっかり、辻田さんが、なんか、分けて話してくれたっていうのが、なんか自分にとっても、まあ知ってはいたけれど、なんか改めて考えると、まあそれぞれ違うし、事の発端も全部違うし、なんかまずそこの歴史的事実を辻田さんがこう述べてくれたところが、まあ普通に、面白かった。で、なぜ、日中戦争が始まっていったっていうところとかの話もやっぱり非常に面白かったんですけども、でもやっぱり、辻田さんがその歴史的事実をそこで述べていくにあたって、やっぱり、まあ辻田さんもそういうおっしゃってましたけど、やっぱりその事実を事実としてこう知っていく、そのいい面も悪い面も、っていうところを、なんかやっぱきちんと知っておいた上で、まあ右寄りのね、情報、左寄りの情報っていうところにこう、触れていったときに多分、まあ人それぞれのね、歴史の捉え方っていうのはやっぱあるので、あるんだけども、やっぱりその歴史的事実をきちんと押さえておくと、まあその極端な、前、とんでも理論的な話にこう引っ張られていかないっていうふうに辻田さんがおっしゃってたのが、やっぱそこがすごく、印象的でしたね。そこを、まあね、こう、それをどうやって、日本人が学んでいくかみたいな話の方まで、動画の中では及んでいきましたけど、でもやっぱり改めて、そこの歴史的事実を、まあ、とりあえず色眼鏡は置いておいて、色眼鏡外した状態で、まあ、事実を事実としてこう知っていくっていうところの歴史のを学ぶっていうことの大切さっていうところに、なんかそこを改めてすごく感じましたね。
なんか本田圭佑だっけ？サッカー選手の。
ああ、はいはい。
本田圭佑が最近、昨日とか一昨日かな、まあ、この収録日時点で言うと、なんかその、彼、石原慎太郎が好きだったらしくて、これで石原慎太郎が好きだから、で石原慎太郎がその南京虐殺なんてなかったっ
ああ、
てい
はいはい
う
はい。
動画を見て、で、本田圭佑氏は、なんか俺も、なんていうかな、信じてるみたいなことを、そのリツイートしてて、これじゃ多分、相当、批判の多分、反応があったんでしょうね。
ああ、それは炎上するね。
うん。で、なんか自分で調べたらしいの、全部。調べられる範囲で、ホンダがね。そしたら、なんか、調べた結果、南京虐殺は、ありました、みたいな。すいません、みたいな感じで謝ってて、ちょっとね、見直したっていうか。まあ、やっぱりそれでいいんじゃないっていう気はするっていうかね。で、やっぱり、なんていうの、その存在を否定するっていうことってよっぽどだよねっていうか、南京大虐殺がなかったとかって、それは無理な話で、だってこれだけそのね、日本兵の方にもそうだし、中国人のし、ね、あの人もそうだけど、やっぱりね、あったって言ってる人、これだけいる中で、なかったみたいな、ことを言うってのは、やっぱり、さすがに、普通だったら、そんなこと言えないっていうか、話なので、やっぱり、まあ、だけど、それが、その南京大虐殺で500万人亡くなったんだとかっつって、その中国政府が言ってるとか、例えばなんかね、そんな、何百万人だ、それはさすがに、だって、南京のあの街の中にそんな入れないし、そもそもみたいなこととかね。なんか、それはないっしょみたいな。やっぱりそういうその現実的な話になっていくと思うんだよね。やっぱ、さすがになんかちょっと、ね、アウシュビッツのホロコーストはなかったみたいなこと言う人ってやっぱいるわけだけど、
ねえ、あれもすごいよね。
ね、で、それはさすがに無理でしょっていうか、そこはちょっとね、まあ、なんていうの？そこはちょっと、そこに引っかかっちゃうとまずいよな、みたいなところはあるんだけど、でもやっぱりまあ、仮に引っかかったとしても、ね、なんかちゃんと自分で調べて、やっぱあったわって思ったら、ありましたっつって言うっていう、やっぱりそれはすごい大事なことだな、っていうふうにも、思って、
でもやっぱりその自分で調べるっていう、なんかその行動ができれば、なんかすごい変わってくると思うんですよね。私もさっきの話に戻ると、やっぱね、やっぱ気になって自分でいろいろ調べてとかっていう、ね、本田圭佑も、どういうふうに調べてくれば、ね、反対の情報っていくらでもバカバカ出てくるので、でもやっぱり、なんかそっちの方に振り切っちゃう人って、なんていうか、それの話をしてる人を信じちゃうみたいなところってありますよね。で、この人
おうおう。
はこう言ってるから、それが絶対正しいんだ、みたいなところに思考が陥っちゃうと、もう多分、半分、なんですかね。新興宗教にはまった人みたいに、ね、いや、この壺はどう考えても10万の価値はないって、こう、ね、何でも鑑定団出しても、1000円ですとか言ってたよって、こう、同じ壺のこと言ってたよって言っても、いや、でもこれはっていうと、多分構図としてはほとんど、一緒かなっていうふうに思うんで、ただそこはやっぱり自分で、こう、ね、いや、さすがに、ね、いくら自分が信じてる人であっても、なんかそこを絶対視してないのであれば、なんかちょっと反対の意見が出た時に、なんでこの人たちはこんなことを言うんだろうって、日本人がそんなに嫌いなのかなって思って、なんかね、そこでちょっと調べるっていうことがあると、あ、でも確かに違う、ね、側面もやっぱちょっとあるなとかってあるから、まあさすがに南京ないっていうのはちょっととさすがにおかしいよなっていうふうになるとは思うんですけどね。だからそこが一旦こう、この人が言ってたからっていう状態になってしまうと、 すごい怖いなって
うん。
思いますし、なんかそれがやっぱり、なんか過去の、まあ、ね、なんか、まあ、ナチスの場合はまたちょっと違うのかもしれないですけど、でもなんかね、そのやっぱり事実を自分でこう調べていくっていう、そこに立ち返れる人はきっとすぐ戻ってくれ、来れるのかなっていう気がしますね。
確かにね。だからそのね、本田も石原慎太郎のことが好きでっていうことだったらしい。石原慎太郎が言うことは、正しいんだろうっていうのでね。
なんか人によってはね、例えば、もう石原慎太郎をもう、妄信してる人とかだったら、ね、その反対意見を言う人に、じゃあお前は石原慎太郎みたいに小説が書けんのかみたいな、なんか全然別のことを 言い
確か
始
に。
めたりとか、なんかそういうケースって結構、ね、あるじゃないですか。
あるよね。そんな話してないだろうっていう
ね、
ね。
じゃあお前も政治家になれとか、いや、そうじゃないでしょって。事実か、それ事実じゃないでしょって話してるだけなのに。なんかまたですね、そこで違う
それあるよ
話を持っ
ね。
てくるパターンとかも結構あるあるかなっていう。
確かに。
でもそうなるともう本当、その人にとってはそれが事実かどうかはなんかもうどうでもよくて、
確
その人の言ってることをもう絶対視しちゃってる。
かに。
だからそうなってくると、また、ねえ、いや、本当怖いな。
そうだよね。でも、まあ、なんで、多分その本田圭佑的には、知らんけど、その石原慎太郎のことは多分まだ好きだと思うんだよね。で
いや、
も
そ
それで
こ
いいじ
ね、
ゃんっていうか。ね。
石原慎太郎は大好きだし、尊敬してるが、南京の話は、自分が調べた結果、まあ、違って、石原慎太郎とはちょっと違う意見になったっていう。まあ、それで全然いいんですよね。なんか、
そんな気が
ね、
するね。
やっぱり、どんな尊敬してる人だって、あ、なんかおかしいなって、ね、ちょっと思うことだったり、やっぱり、ね、自分と意見合わないなっていうところとか、ね、あったりするので、なんか人を100%絶対し、ね、
そうなん
し
だ
な
よ。
い。っていうのが、まあ、自然なような気がしますけど。
そうだよね。なんか、僕も、これ言っちゃったらあるかもしれないけど、まあ、大丈夫でしょう。鍼灸院に行ってんですよ。今ね。で、鍼灸院の先生すごいいい人だし、体も楽になりますと。ただ、本棚に置いてある本が、ちょっとなんか、小麦は食べるな、みたいちょっと、なんつうの。そういう系の感じなんだけど、でもまあ思想的には多分愛入れないんだと思うんだけど、でもまあ、なんつうの、健康がいいよねっていう、その ざっくりした方向性としては、まあいいかっていう感じなんで、そこは、通っていて、で、そっちの話はしないっていうね。やっぱりそのね、すべて、なんか頭の先から足の先まで、すべて一致してないと友達とは言えないかみたいなことになると、しんどいしね。
ねえ、いや、それはね、なんかね、そういう、ね、なんか普通に友達とか家族関係とかにおいてもね、当然ながら人と人は違うので、ね、双子だって意見が違うことだってあるでしょうし、なんかそれがね、人と人は違うっていうのが当たり前であるっていうことを考えれば、ね、なんかそのお互いが、ね、相入れるところで仲良くするっていう風にしていけば、いいんでしょうけど、ね、人によっては、なんか自分が信じるものを否定されると、ね、すべてを否定してしまうみたいな、その人の人格を攻撃しちゃうまでに、ね、なっちゃうとかっていうのもあるので、ねえ、なんかそれはな、やっぱ違うよな、っていうふうに思いますし、なんかこう、 いわゆる左翼の人が右翼の人をこう攻撃するときに、なんか言ってることは、左の人が言ってることが正しいように意見としては思えるけども、なんか言い方が、右翼のクソアホどもはこういうことも理解できない、本当に愚かな奴らだ、みたいな、なんかそういう話し方をする人も結構いるじゃないですか。なんかネットとかの意見とかだと。でもその言い方はなんか違うじゃないの、みたいな。ね。なんかそれで、その右翼の人を人格まで貶めて否定するっていうことは、ね、なんかそれはまた全然違うんじゃないのっていう。まあ、右翼の人も、まあ、そういう、なんか、反対意見がある人は、ね、お前らは、未だに、政府のことを信じきってる、犬どもだ、みたいな、なんか、そんな、ね、言い方する人もいますし、まあ、ね、そういう人たちは、まあ、どっちの陣営にもいるので、まあ、どっちもどっちなんですけど、でも、なんか、そんなこと言ったら、なんか、話し合いもできないし、ただ、お互い敵対してるだけで終わっちゃうので、
ねえ、
なんか、なんか、
人
あ、
格
むず
攻
な、
撃みたいになっちゃうよね。
そう。なんかそういうのね、X とかでやり合ってるの見てると、なんかすごく、はぁってなんか なんか残念だなってすごい感じしちゃ
ねえ。
いますね。
そうなんですよね。まあ、そうそう。で、なんかまあ、リハックの、あの人、高橋さんって言ったかな。あの人、なんか他にもね、リハックの番組とか見てると、やっぱりなんかその、左翼とか左派は、なんていうの、まあ、すぐ怒るみたいな。そういう印象らしくって、なんか怒られるみたいな。それらしいんですよ。ってことは、まあ、右派はそうじゃないのかなとか、ちょっとよくわからないんだけど、ただやっぱり、まあそういうね、なんていうの、まあ勉強不足だみたいなことをやっぱ言われるとね、ちょっと、なんかね、そんなこと言う人と、ね、なんか話し合いたくねえよとかつって、やっぱ思っちゃうっていうのは、やっぱ人情っていうかね、としてはあるからね。だから、なんていうんですか？やっぱ気持ちとしてはわかるみたいな部分を持ちつつ、でもさすがにそれはみたいなことで、まあ話し合っていく、その感情と論理みたいなところを、やっぱりちょっとどっちかにね、振り切りすぎちゃうと、ね、いや、私はこう、信じてるんでとかっていう話だけになっちゃうと、もうそれはすごい、対話不能だしね。なんかその辺のいい塩梅を、っていう。でも多分そのためにはね、まあ、辻田さんも言ってたし、ね、まあ、宇野くんも言ってたけど、その、やっぱり、いろんな言説に触れるっていうか、いろんな話。思い返すと僕もね、いつか大学院に入ったぐらいの時って、もうちょっと前とかかな、やっぱり海外に行って帰ってきてとかってやってると、どうしてもやっぱりその、なんていうの、日本っていうのを意識するようになるわけじゃないですか。なんかね、自分が日本代表として行ってるような気になっちゃったりしてね。そんな中で、勝谷政彦っていう、もう、コラムニストの方だけど、今、もうお亡くなりになっちゃったんだけど、
あれ、なんか割と最近、数年前ぐらいとか、亡くな
お
れ
亡
た
くな
方
りに
で
なっ
す
た
よ
か
ね。
な？そうそうそう。勝谷政彦さんの結構話とか、文章読んだり、いろいろしてた時があって、でも、なんかやっぱりどっかで、なんかこれ極端だなって思っちゃって、ちょっと離れちゃったみたいな、ところはあったかな。なんかね、戦場ジャーナリスト的な活動をしてたんですよ。勝谷さんって。なんかイラクの戦場の現場に行ったりとかして、で、それはなんかね、面白く読んでたんだけど、なんか朝日新聞がどうとかみたいなのが、なんかちょっと極端だなというふうに感じてしまったのか、なんかさっきの、なんだっけ、なんかその、神の国なんとかみたいな、なんかちょっとそういうなんか、なんて言うんだろうね、あれ。なんかわかんないけど、なんか、あ、ちょっと違うみたいなふうに、なんか 感じちゃうところがあって、そっからなんかちょっと離れちゃったなっていうのはあったり。でも彼も、今考えると結構まあ、右派の方、ね、いたんだろうなとも思うし、あとでもやっぱりなんか、国内、 まあ、同じスタンスで同じこと言ってたとしても、国内にいる場合と海外に行く場合だと、やっぱりなんか自分のスタンスも変わったりとかね、別に自分は変わってないんだけど、相対的に変わったりとかするし、とも思うけどね。
まあでも海外になんかこう目を向けるとだいぶね、やっぱ視野が広がるというか、ね、私もやっぱフィリピンハーフの奥さんと結婚して、やっぱフィリピンがすごく身近にというか、まあ実際に旅行行ったりとかして、まあ向こうのいろんな情報をやっぱ聞くようになってくると、なんか、逆に日本をちょっと少し俯瞰して、ちょっと客観的にこう、見れるようになったというか、なんかそういう視点も持てるようになったというか、っていうのもやっぱりありますし、なんかやっぱり、そういう面では、まあなんかそういう、まあ海外の親戚ができたりっていう、そういう縁ができて、なんかそういう意味ではすごく、まあラッキーだったというか、なんか一つ自分の視野が広がったなというふうに感じましたし、まあやっぱり自分の、なんですかね、意見ってやっぱり、すごい、だんだんと年を重ねるごとに、凝り固まっていって、ね、大体自分の顔、考えとかスタンスとかっていうのがね、固定されていっちゃうんですけど、ね、それやっぱり海外行ってみたりとか、なんか、それこそ自分とは全く意見が違う人の、ね、本を読んでみるとか、意見を聞いてみるとか、で、それも、で、青木くんのオムラジで、黒字公開とかでやってるじゃないですか、よく。絶対普段だったら見ない。YouTube の動画を見るみたいな。そこからね、なんか、ね、得るものもあったりとか、ね、してると思うし、なんかそういう、ね、だから絶対海外行けってわけじゃもちろんないんですけど、でもなんか海外に行かずとも、なんか、ね、なんか常にいろんな考え方とかの情報を浴びるように、していきたいなっていうふうに、自分は思ったし、今回、まあ、前半で話した、慰安婦問題の映画とかも、なんか、あれを、あのまま全部、そうなんだってやっちゃうと、またその映画の意見、そのままになっちゃうんで、なんか、あの映画をきっかけにもう少し、慰安婦問題のところも、どっちの意見も、なんか、もうちょっと調べてみようかなとか、まあ、多分今回、いわゆる右派として出てきた方の意見って結構極端な、思想を持つ人が多いと思うので、多分もうちょっと、程度のやんわりした右派の人たちの意見とかもあると思うんですよね。だからそれは、なんか、ちゃんと見ておかないと、なんかすごく、なんか本当、極端な話だけになっちゃうので、だそういう、ね、鶴ちゃんもおっしゃっていた、その真ん中の 真ん中の意見というか、真ん中の慰安婦問題の話っていうものがそもそも何だったんだっけっていうことをもちょっと勉強していかないとなっていうふうに思いました。
確かにね。主戦場でね、出てきた、まあ、ナショナリストっていうか、右派の人が、右派だってなっちゃうと、だいぶ多分違うだろうなって気がするもんね。
右派もね、本当多分いっぱいいろんな 色を持った右派がいると思うんで、なんか、何でもかんでもやっぱりね、右派とか左翼とかって、ね、なんかやっぱそうやって主語を大きくしてまとめちゃうってすごく、やっぱ個人的にはすごく気持ち悪いし、ね、なんかそこからいろんな差別とかも出てきたりするので、やっぱそういう主語を大きくするの嫌いなんですけど、だからこそ、まあ、右派であれば、右派の中でのいろんな意見をきっちり、なんか調べておこうっていうふうになりました。
いや、素晴らしい人ですね。まさにアジア人であると。
ね、アジア人として 知らねばならぬ、やっぱり
ああ、
歴史だと思うので、
いいですね。アジア人は自分でまず調べる。これがまず、ちょっと ね。
ね、アジア人としてね。
アジア人たるものっていうね。
そう、僕たちアジア人という 企画なの今、ふと思い出しました。そうだった。
忘れてました。
あ、でも
確か
そう
に。
いえば、辻田さんもあれですね、今回動画の中でそのアジア主義に
あ、
立ち返るっていう
そう
話
そう
もあって、
そう。
あ、そう、まさに、みたいな、こう、我
そうで
々
す。
の企画に、ね、すごい合う話もされていて、ね、アメリカにべったりではなく、まあ中国とは、まあちょっといろいろ、ね、民主主義国家でもないので、いろいろと相反するところもあるが、まあ、アジアという枠組みの中でいろいろことを連携をしていって、新しい、まあ、戦後の体制をこう作っていくっていう、ね、話もあったので、やっぱそこは、ね、今アメリカの力が徐々に弱まりつつある、今のうちに、そういう枠組みを作って、ね、いくためにも、やっぱりあの戦争、ざっくり言うとあの戦争をなんかきちんとやっぱり日本として、日本人として、ね、アジア人として、アジア人としての、なんていうんですかね、そのスタンダードな あの戦争の話っていうところをなんか捉えておく必要があるのかなと。
いいこと言いますね。
いやいやいや。口では何とでも言いますからね。
あ、
あとは、ちゃんとね、行動しないと
さすが。いやー、でもね、大事ですね、やっぱりね。アジア人。でも、アジア人にまた一歩、我々も近づいたような、
そうですね。最
気が
終
し
的
ま
に
すよ。
はね、名誉アジア人として、
お。
誰かが
自称名誉アジア人
自
として
称
ね。
名誉アジア人としてね、
やばいな。
誇れるように。やべえやつっ
やべえやつだな。
て。やべえやつだなって。すごい極端な思想を持った人の一例として紹介されちゃうかもしれないです
確かにね。インタビューされるかもしれませんね。
ね。ねえ。
いやー、いいですね。まあでも本当なんか、ね、戦後80年。そうです。戦後80年終戦、敗戦、80年記念ということでね。はい、今回の。オムラジュはお送りしましたけど、まあね、引き続き我々は、何でしょうか、アジア人を目指してですね、一歩一歩精進していくということですね。はい。やっていこうと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、また、来月かな。よろしくお願いします。
よろ
で
しくお願い
は、
します。
さよなら。
さよなら。ありがとうございます。